こんにちは、森山です。今回は、一人起業したいけどアイデアがない、超初心者の方が堅実に収益化するための5つのステップをお伝えするというね、ちょっと具体的な一人語りをちょっと進めていきたいと思います。今回お伝えする内容というのは、起業について、今のところ知識や経験が全くないという方でもね、堅実に収益化できる方法を5つのステップにまとめて、整理してね、お伝えできたらと思っています。アイデアがなくても、もう一切問題なしです。そして知識や経験、またアイデアがない人にこそ起業してほしいということを私自身は考えていてですね、ただそうは言っても、何でもビジネスを立ち上げればいいというわけではなく、堅実な形でね、成功に導ける5つのステップをご紹介していく中で、起業したいなという思いがある方についてはですね、じゃあもう一歩踏み出してみようという形になるかと思いますので、ぜひ最後までチェックしていただければと思います。それでは早速お伝えしていきたいわけなんですけれども、一人起業したいけれども、アイデアがない超初心者の方こそ稼げる可能性が高いんじゃないでしょうかというのが、私自身のこう経験からは言えるわけですよね。こう生地知識があるというか、ことに溺れてしまう方も実は非常に多いので、例えば自信もないです。私自身、こう才能が、特別な才能なんてないですとか、経験や実績がないですという人こそですね、堅実にコツコツ積み重ねると稼ぎやすいんじゃないかと思うわけですね。で、というのも、やっぱりね、プライドとか、慢心ですね。油断することがないっていうことがめちゃくちゃ大事で、起業するビジネスを構築していくのに大事なのは行動の積み重ねなんですよね。もうコツコツとやるべきことをやると、それがものすごく大事で、何かこう画期的なアイデアを生み出して、この世にないサービスを生み出すとか、そういう話ではなくて、やるべきことをしっかりコツコツやるということがめちゃくちゃ重要なんですよね。なので、そのあたりを踏まえていただいた上で、これからちょっと5つのステップをお伝えしていきたいと思うんですけど、もう超初心者向けというか、もうアイデアもない、経験も実績もない、知識もないという状態でも、実際にね、踏み出すことができる5つのステップ、順番に確認していきますね。まず1つ目が、これゴール設定なんですけど、ここが実は一番、難しいというか、時間をかけてもいいところなのかもしれないというところなんですね。というのも、起業するのは何のためなのかということが、こう自分の中ではっきりしない中で行動してしまうと、ブレる、ずれる、しんどくなる、結果が出ないという状況になるんですよね。なので、自分がこう起業したいなと思うから起業するわけなんですけど、じゃあ起業したいなの部分をもうちょっと掘り下げてみるということですね。もちろんそのビジネスを行うということでいうとお金が稼ぎたいということはあるんでしょうけど、じゃあなんで起業してお金が稼ぎたいのかということですよね。雇われるのではなくお金を稼いでいく選択肢として起業をする。それも一人起業という形を取るのはなんでか。そこを、いきなり起業か雇われるかという選択をするのではなくて、何のため、どんな人生を送りたいと思っていて、そのために起業家として生きるという選択を手段として取るということが大事なんですよね。目的があって手段を選択するということが大事なので、先に目的であるゴールを、まずは設定しましょう。なので、こんな人生、ライフスタイルを送りたいんですと。逆に言うと、こんな、今のようなライフスタイルは嫌なんですと。じゃあ、望むべきライフスタイルって、例えばですけど、働く時間をできるだけ抑えて、家族との時間を大切にしたいとか、もっと言うと、ちょっと旅行が趣味なので、思いついた時にフラッと旅行に行けるような、そんなライフスタイルを送りたいと。つまり、雇われて働いてしまうと、そういったことができませんし、なんならこう、パソコンで完結するビジネスなのであれば、旅行先でもね、ちょっとゆったりと仕事ができるみたいな、そういったものがいいです、みたいなね。なんかそういったところの中で、自分自身の働き方、お金の稼ぎ方ということを選択していくということが大事。つまり、起業をするという選択をする前にですね、自分がどういうライフスタイルを望んでいるのか、どういうあり方を望んでいるのかということがあって、じゃあ起業しようということが大事ということですね。ここまでを押さえていただいて次のステップに進んでいただきたいと思います。まずゴール設定をして、起業家として生きていきたいというふうなことを思った時にですね、情報収集をすることが大事です。 こうビジネスに関する情報収集であるとか、企業に関する情報収集、もっと踏み込んでいけば、例えばマーケティングとか、商品サービスの作り方、売り方、いろんなね、稼ぎ方が企業といってもあります。なので、自分にとって、どのようなビジネスモデルが最適なのか、先ほど設定したゴールに応じて起業するという決断をしたということであれば、その起業といっても、どのような稼ぎ方、どのような時間の使い方、どのようなノウハウツールを用いてね、クライアントに価値を届けていくのか、そのクライアントとの接点はどう構築していくのかということについて、すべてゼロから自分自身で考えるというわけではなくて、すでに成功しているモデル、今もう世の中にあるビジネスの中からヒントを得ていくというのが大事ということですね。なので、情報収集を徹底的に行う。なので、私自身がこうやって発信している情報も一つの情報ですので、その中からヒントを得ていただくというのもいいですし、インターネットで検索していただくとか、書籍を購入して読むとか、いろんな方法ありますので、まずビジネスに関する情報を収集して、こういった行動を積み重ねていくと成功できるんじゃないかなという道をね、まずは見通しを立てているということです。そこで、次のステップとしてインプットです。で、じゃあこういったビジネスモデルで、やったら稼げるんじゃないかという見通しが立ってくると、じゃあそこに必要な知識、スキル、ノウハウがありますよね。なので、例えば先ほどマーケティングとちらっとお伝えしましたけれども、今の段階でマーケティングの間の字も知らないということでも全然構いませんので、じゃあ今から学んでいく、そして行動に移してできるようになっていくということが大事なんですよね。で、ここで、そのマーケティングという言葉が、例えばですよ、なんかこうちょっと得体の知れないものだし、なかなかこう今から学ぶとか実践するとか言っても、すごい気が引けるという状況で学ぶのをストップしてしまうと、次の行動につながっていかないということがあるんですね。なので、まずこの段階ぐらいまではやってみるということがものすごく大事なんですよね。こう起業したいと思ってもいつまでも準備状態でなかなか行動に踏み切れないという人はいて、その人は例えば起業したいなという思いを持って、情報収集まではするけれども、いろんなセミナーであるとか、ね、学びの場に顔を出すものの、なかなか行動ができないということがあるんですよね。なので、実際にインプットをすると、ただそのインプットする作業で、こうただ知識をふんふんと理解したということだけでは不足するわけですよね。これ実際に行動して結果を生み出すために必要な知識を得るということが大事なので、このインプットと次の行動というのはワンセットになります。で、行動をしながらインプットするからこそ知識がしっかり定着していくということがあるんですね。これは例えば私がこう、福祉について学んだ時もそうですけれども、福祉実践、例えば相談を受けるということを考えても、こうやって相談乗ったらより効果的にね、クライアントのニーズを引き出せますよみたいなことがあるわけですよね。ただそんなことは知識で知っていたとしても、実践で使えるかどうかなっていうことはやってみないとわかんない。で、やってみると全然できないということを実感するわけですよね。で、また教科書に戻って、なるほどと、こういう時の人間の心理ってこういう状況になることが考えられるから、だからこそこう安心できるようなね、声かけって大事ですよねとか、そういう話を、ものすごく基本的なことなんですけど、実際にやってみようと思うと思ったよりもできない、そういったことを繰り返しながらインプットと行動をずっとこう繰り返していく。これはどのような学びについても同じかなと思うところですけれども、ビジネスに関しても本当全く同じです。例えばマーケティングについて情報発信、ブログなどで情報発信しましょう、SNS で情報発信しましょうとか、そしてクライアントさんのニーズをどう把握していくか。例えばアンケートを取りたいという時にどのようなアンケートを取るべきか、もしくは直接お客さんからこう話を聞く機会をどう確保するかみたいなことって、学べば知識としては手に入るわけですね。で、その知識をじゃあ実際に行動する、その中でわからないことやできないことが出てくる、その中でまたインプットをして、また行動してということをしていくということですね。このようなことをしていくと、早い人はもうここで結果が出てしまうということなんですけれども、ただなかなかね、初めて未経験の段階でビジネスに取り組んでいきなり結果出ましたみたいなことって稀なわけですよね。で、うまくいかない壁にぶつかったという時に、ちょっと一旦立ち止まってみると。で、ちょっと状況を整理して、なるほどと。ここが問題になっているからうまくいかないんじゃないかみたいな、そういった改善というのがものすごく大事なんですね。これが5つ目のステップです。改善、振り返って状況を分析して、また仮説を立てて、こうやったらいいんじゃないかという仮説を立てて、じゃあこれについての学びを進めていこう、もしくはこういった行動をちょっとね、強度を上げて集中して取り組んでいこうというようなことを考えていく、これをずっと継続していくということですね。 これやってみるとわかるかと思うんですけど、思ったよりも知識が足りない、思ったよりも行動がうまくできない、学んだことがうまく行動として、結果として残せないということがありますし、その状況を目の当たりにしたときにですね、もう自信を失ってしまったりとか、もうどうしたらいいかわからない状況で混乱してしまったりというようなことが、まあよくあるんですよね。これ私自身もたくさんありました。なので、その時にいかにこう客観的に自分のことを見れるかっていうことが大事なので、まあ冒頭にお伝えしたように、こう初心者の強みというのは、もう失うものが何もないということですよね。これある程度行動で結果を生み出してきた人がですね、起業をしたりとか、またその事業を拡大しようとした時にですね、自分のスタイルを崩せなくて、その改善、大きな意味での舵を切るというものができない、しにくいということがあるんですけど、初心者の方というのは何もその失うものというかこだわりみたいなものを持っていないということもあるので、これがダメだったら次やればいいやという形で、切り替えやすいということですよね。なので、逆に最初からこう凝り固まったアイデアとか、自分なりのノウハウ方法論とか、そういったものをあまり強く打ち出さずにですね、目の前にこうターゲットとして設定したクライアントさんがこう現れた時にですね、その人の悩みは何なのかということをふんふんと、ただひたすら耳を傾けて、じゃあ、こういった方法を取っていただくのはどうだろうかということを自分なりに今までの知識や経験と合わせてお伝えしていくということが大事なんですよね。なので最初からこう解決策を打ち出さない。例えばこれ私コーチングなんかはしていますけれども、例えばコーチングをビジネスにできないかといって、それを打ち出している人非常に多いんですね。で、私自身もビジネスで価値提供するときにコーチングを盛り込んだりもしていますけれども、コーチング受けませんかと言って、響く人は本当少ないですね。ただ実際に目の前のクライアントさんと対峙していて、で、悩まれる問題にぶつかって、それを乗り越えられずにいるという時に、コーチングというものをあてがうとですね、もうものすごい効果を発揮するということがあるんですよね。例えば。これがまあコーチングじゃなくても、例えばカウンセリングとかでもコンサルテーションとか、その他いろんなこうサービス、いろんなこう価値提供の手段ってありますよね。その手段が最初にあるわけではないということです。目の前のクライアントさんの状況に応じて、その手段を選択していくということが大事ですよね。まあこういった意味で、一人起業家にとって、アイデアは必要なのかというと、私は最初の段階でね、アイデアが逆にないぐらいの方がいいというふうに思っています。これアイデアがないと起業ができないと思っている人非常に多いんですけど、大事なのは稼ぐアイデアを見つけることではなくて、これありきたりな方法論、手法であっても、その目の前のクライアントさんが悩んでいるというときに、じゃあ今こうされたらいかがでしょうかという、その適切な、もう既存のアイデアでいいので、適切な選択肢を目の前に差し出せるかどうかということの方が大事ということですね。自分が編み出したノウハウとか、オリジナルのメソッドみたいなものをアイデアとしてね、練り上げて、生み出して、それを提供しないと稼げないという話ではなくて、ものすごくありふれた知識であっても、ものすごくありふれた行動であっても、目の前の人が求めているタイミングですっと差し出すことができるかということの方が大事なんですね。なので、既存のアイデアをいっぱい知っている人が、目の前のクライアントさんが今悩んでね、目の前のことにこう必死になっている状況で、周りが見えていない状況の時に大丈夫ですかと。で、安心していただくということと、一緒に寄り添いながら、じゃあ、こんなことをしてみたらいかがでしょうかという、そのアイデアを、当たり前のものだったとしても、差し出す。それが、もう涙を流して喜ばれるとか、もう本当助かったと言っていただけるような、こう画期的なというか、もしくは大きなというか、そういった価値になるということなんですよね。なので、その時に、変にこうアイデアにこだわらないというか、特にオリジナルのというか自分なりのというか、そこにこだわってしまうことで、せっかく目の前の人に価値を届けられるタイミングなのにもかかわらず、なんかコミュニケーションエラーが起きてしまったりとか、なんか自分の話ばっかりするな、この人は、というような状況になってしまうということですね。なので、 ここまでの内容をまとめると、一人起業をするということを考えたときに、この特別なアイデアであるとか、経験とか実績とかがあるということではなく、逆に柔軟な発想でね、ゼロからでも知識を習得したりとか、行動を積み重ねたりする中で、目の前の人に価値を届けたいという思いがあって、そのために既存のアイデアでもいいので、それを提供できる人の方が強い、稼ぎやすいということですね。で、その時に、やっぱり、最後にお伝えしたいそのコツというかヒントとしては、自分をいかに活かせるかということなんですよね。自分らしく稼げるかということが、一人起業家にとってものすごく大事になるということです。というのも、私自身もこれ経験したことではあるんですが、こういろんな知識であるとかノウハウを収集して、それをまず型通りにやるっていうこと、ものすごく大事なんですけど、やってるうちに何のためにやってんのかということを見失ってしまったりとか、例えば、こう、一個一個のね、手順をこなすということに必死になりすぎてですね、こう、本来の目的や自分らしさを失ってしまって、カチコチになって思うような行動ができないということがあるということなんです。これも、例えば相談のスキルみたいなことをお伝えするのであれば、例えばですけど、うなずきとか相づちというものが大事ですよということがあったりとか、相手の仕草と、まあ、ミラーリングといってね、と鏡に映したような形で、こう合わせていくということが、相談において効果的ですよみたいなこう手法テクニックがあるわけですよね。で、それを学んだときに、なるほどと、相手と鏡に映ったような形で、面接場面で動いたらいいんだなと思ってそれをやるということをするんですけど、なんか奇妙じゃないですか。例えばクライアントさんが腕を組んだ時に自分もあからさまに腕を組むというようなことをしていると、なんか不審に思われたりしますよね。まあ、これと同じでマーケティングなんかも情報発信、ブログを書く、でブログを書く手順、タイトルの付け方、ブログの構成の仕方みたいなことを学んでいった時に、こう一個一個丁寧にやっていくっていうのは大事、テクニック、スキル、ノウハウとして学んでやっていくのは大事なんですけど、なんかね、ものすごいぎこちないブログ記事になったりとか、自分らしさが全く生きない記事になったりとかするんですよね。これ何が起こってるかというと、もちろんその一つ一つのその知識とかテクニック、ノウハウ、型みたいなものを学ぶのは大事なんですけど、これ実践に落とし込むときは、それらが組み合わさって複雑な要素で相手に価値を届けるということが求められるということですよね。なので、例えば武道なんかでもそうですけど、いろんな、こう、スキルを学んだときに、実際目の前に、例えば敵が現れたみたいなときに、その敵は自分の思った通りの動きをしてくれるわけでもないので、今まで覚えた技を瞬時の判断でパパッとこう、やらないと負けてしまうということがあるわけですよね。それと同じで、ブログ記事を書くといったときの型とか、マーケティング実践をするというときの型とか、その相談、価値を提供するときの型っていうのは、一個一個丁寧に抑えないといけないのはそうなんですけど、抑えたものを使って自分らしく目の前のクライアントさんに価値を届けるということが大事だということなので、もう合わせて複合技で相手に一気に価値を届けるということが大事ということなんですね。なので、学ぶとか、それができるようになるということにフォーカスするのではなくて、そういった知識習得であるとかスキル習得はさっさとできるだけ早く済ませてしまって、あと相手にね、実際に価値を届けるという行動にフォーカスするということがものすごく大事で、これを忘れてしまって知識習得スキルアップばっかりしていると、またこれはビジネスとしてうまくいかないということですね。これが初心者の方が陥りがちなポイントなのかなということも思うわけです。なので、自分らしく価値を届けるとか、目の前のね、クライアントさんにどうにかして価値を届けられないか、それをより大きな価値にできないかとか、多くの人に届けられないかということを常日頃から考えていく中で、学びとスキルアップを重ねていく。これがものすごく大事かなというふうに思いますし、まあ、アイデアに関しては、確かにそういった中でね、自分なりのオリジナルのメソッドがひらめくみたいなことあるかもしれませんけれども、そういったことの前に、まず、ありきたりなものでも OK ですので、今、すでにあるアイデアをしっかり学んでいくということが大事かなというふうに考えます。はい、少し長くなってしまいましたけれども、今回、一人起業家の方、一人起業をスタートさせたいという方、だけど、もうアイデアがないとか、経験値がないという方が、 堅実にね、収益化するための5つのステップをお伝えしていきました。まあ、振り返ると、ゴール設定をして、情報収集をして、あとはインプット、行動、改善を繰り返していくということでしたね。はい。少しでもちょっと参考になることがあればと思いますので、学びを次の行動にね、つなげていただくということが大事かなというふうに思います。それでは今回お伝えする内容はここまでとなります。最後までご視聴いただきありがとうございました。